説教、誰のために祈るのか。小林牧師です。
勝田教会の皆様、おはようございます。今日は創立79周年記念礼拝ということで、そういうところにお招きいただきまして本当にありがたく感謝です。ですね、今日は旧約聖書の中の屈指の超有名人エレミアという人についてお話をしたいと思います。有名人なんていうとですね、私たちはちょっと憧れを持ったりしますよね。スポーツ選手の有名人とか、俳優だとか、音楽家の有名人だとか、お金持ちの有名人だとかですね、そんなのに憧れたりして、私たちキリスト者は聖書の中の有名人に時々憧れたりしますよね。でもユダだとかペトロだとかちょっと人気が低くてですね、やっぱりやらかしてる人物はまずいんですね。もう少しなんか活躍した、例えば、パウロですとかステファノなんていうのもなかなかかっこよかったんじゃないのかなというふうに思うんですけど、旧約聖書の中だとどうでしょうかね。ヤコブなんていうとですね、これはお兄さんを騙したりなんかしてる、これもまたちょっとまずいんですね。でどういう、アブラハムなんていうのはかっこいい人物のように憧れたりするかななんて思います。で、旧約聖書の中の有名人というのはですね、たくさんいるんですけれども、みんながみんな幸福な人生を歩んだというふうなことではどうもないらしいんですね。私たちが、この著名人とか有名人に憧れはするんですけれども、その人たちのそれぞれの人生っていうのはそんなに憧れられるほどのものでもない、むしろ、苦渋とか苦難に満ちてるっていうこともあるかなっていうふうに思います。エレミアはですね、常に、なんて言うんでしょうかね、この他の預言者なんかと比べるとですね、何かこの大変だなこの人っていうのが分かる、そういう預言者です。それというのもですね、エレミアというこの人が他の預言者と比べるとひときわ目立ってですね、自分は大変だということを訴える人なんですね。ですが、多分仕事の内容で言うんだったら他の預言者も大差なかっただろうというふうに思うんですよ。とするとですね、エレミアだけが何かこの特別に精神的な弱さを持っていたとか、あるいは、気持ちの軟弱な、人だったということなんでしょうかね。エレミアは確かに、言うなら泣き虫預言者という、イメージが非常に強いです。ですが、私たちはエレミアに対して神様に向かってそんなへこたれたことを言うんじゃないというふうに、叱る、そういうことができるのかどうか、そういうことをちょっとですね、今日は考えてみたいと思います。今日の聖書、読んでいただいた聖書なんですけれどもね、軟弱な預言者、気持ちのどっちかっていうと弱いタイプの預言者、そういう感じがしないでもないんですよ。私は神学校で旧約聖書なんか教えていますけれども、やっぱりエレミアというこの預言者を見ると、何かこの物事に非常にこの妥協したり屈したり、するこんなところでなんとか帳尻合わせようじゃないかというふうなタイプの人に見えるっていうふうなのをですね、いろんな人から聞くことがあります。今日の聖書のところでも、バビロン捕囚に連れて行かれるわけですよ。エルサレムが、隣国新バビロニア帝国によって滅ぼされてしまいます。そして、そこでの人々がみんな、バビロニア帝国の首都バビロンに捕らえ移されて、これをバビロン捕囚というふうに言うんですけれども、この、捕囚に行った人たちにエレミアは手紙を書き送るわけです。そこに行って家を建てて自分で働くことを考えなさい、そして家族を持ちなさい、人口が増えるようにしなさい、そしてその町のために祈りなさい、その町に住む人が幸せだったらあなたたちもまた幸せなはずだから、とこういうことを言うんです。言うまでもなく新バビロニア帝国、その首都バビロンは敵国のはずです。 ですがそこに行ってそんなふうにして、まあ波風立てないようにうまくやりなさいよと、こういうふうに言っているようにも見えるので、それでもってエレミアが大層軟弱なタイプの人物、この人は本当に宗教なんていうものを掲げて生きてる人なんですかというふうなところが、印象としてしてしまうわけですね。確かに今日のところは、見てみると牧歌的とも言えるような感じですよね。家を持って子供を持って自分の、庭で育てた果樹を、食べなさい、つまり自分で働いて、食べていきなさい、バビロン保守というのはそういうことができる環境だったんです。何も、手錠でつながれたりとかそんなことではなくて、人は自由に、比較的自由に過ごすことができたんですけれども、そこで、このような、ことをして、つまり平凡な日常生活ですよね。平凡な日常生活を自分自身の中で、回復しなさい、そういう努力をあなたたちバビロンに連れて行かれたあなたたちはそういうふうな歩み方をするべきだ、しなさいということですね。平凡な生活を求めなさいと人々に語りかけるわけです。なんだよそれという感じがするのかもしれません。しかしこれ、ここから先が今日の聖書に書いてなかったところなんですけれども、この言葉を、この平凡を求めなさいっていう言葉を語ったエレミアというこの人の人生はどうだったかっていうこと、エレミア書は1章から52章まであります。とっても長いんです。そういうところをですね、つぶさに読んでいきますと、なかなかこのエレミアという人は大変だったかなと思います。現代を生きる私たちはですね、多様な生き方があって多様な人生の楽しみっていうものがありますよ。でもエレミアが生まれた、活躍した時期は2500年も前の話です。この時代はおそらくそうではなかっただろうというふうに、思えるんですよね。それほど人が多様性を持っていなかった頃、結婚があって子供があって家族があって日々の働きがあって、そういうものを全部楽しみと言えるかどうかちょっと微妙なんですけれども、しかしそういう一般的な平均的な幸せのありさまみたいなものがあったと思うんですよね。それだけのことです。エレミアが人々に対してそういうふうになりなさいとこの手紙の中で言ってるのはそれだけのものです。ですがエレミアというこの人本人はそういうものを一切手にすることはありませんでした。そのことがエレミア書を読んでみるとよくわかります。まずエレミアはですね、これは祭司の家庭に生まれるんですよ。祭司のお父さんが祭司なら子供も祭司、そういうところで、どっちかというとですね、食いっぱぐれることがないような、そういうところ、つまり、教会でいうと二代目牧師みたいなもんですね。そんな感じで、なんとか、やっていける感じではあったと思うんですけれども、いきなりそこから、神様に呼び出されて、お前今日から預言者だというふうに言われるわけです。イザヤなんかと比べるとエレミアのここでも腰抜けぶりがよくわかるんですよ。イザヤは何と言いましたか。ここに私がおります、私を使わせてくださいっていうふうに言うんですよ。同じ大預言者の中でもエゼキエルという人がいました。この人はどうだったかっていうと、もう有無を言わさずですね、いつの間にか預言者やらされちゃってるんですよね。ところがエレミアはですね、この仕事ちょっと困ります、嫌です。今の若い人たちだったらどんなふうに言うでしょうかね。俺その仕事いいっすとか、そんな感じで、こんな感じなんです。多分エレミアが証明を受けたのはおそらく15歳から20歳の頃なんですけど、そういう感じなんです。私は語る言葉を知りません、若者ですから、だからこの仕事は降りたいんですよ、やめにしたいんですよということですよね。しかし神様の方ではそれでは納得しません。必ずあなたのことを 守って救い出すから、とにかく私が語ることを残らず人々に語り伝えてきなさいと、こういうふうに言われるわけですよね。そこからのエレミアの人生というのは本当に、大変なものでありました。まず、一つには孤独でした。確かに預言者は人に対して耳の痛いことを語りますので、孤独は孤独なんです。人から嫌われるってことはしょっちゅうあります。でもエレミアの場合は、やっぱり仲間からですね、非常にこの、仲間外れのような目にあったりということがありました。そして、どういうわけかよくわからないんですけれども、エレミアよ、あなたはこの土地で、ここのところで、妻をめとってはならない、子供を設けてはならないというふうにも言われています。で、結婚してはいかんというわけですね。これは聖書のこの文章をよく読んでみますと、永久に結婚したらいかんというわけじゃないんですよ。でも今のところちょっと我慢しろ。でも皆さん、結婚ってタイミングが問題ですからね。今我慢しとけって言って30年後に結婚というわけにああいかないということがあるんですよ。そんなことでエレミアの家族について知られていることは何もありませんので、おそらくなんですが、独身を通しただろうというふうに、思うんですよね。こんな人生はもうこりごりだよと。エレミアはひょっとしたら神様に何度かそんなことを言っていたかもしれません。何度も言っていたかもしれないんですが、でもそんな、神様に愚痴を吐くようなそういう人生をですね、彼は40年も続けたんです。私今年5月に62になります。ですから、つまり20歳ぐらいの時から証明を受けて今の私ぐらいになるまでやってるってわけですよ。相当神様にはこれは嫌だ、あれは嫌だ、こんな辛い仕事はと言ったと思うんですけれども、しかし40年、私はこの辛い人生を重ね得たというところにやっぱり神様の守りと導きっていうものがあったんだろうな、そういうものを感じます。苦しみというのはどこまで行っても苦しみで、それがなくなるわけではありません。ですがしょうがないという諦めではなくてですね、これもまた神様が与えた道だろうというふうに受け止めることが多分エレミアはできたんだろうと思います。なるほど、現象面では確かにこいつは、本当にこの神様に対して文句ばっかり言ってるタイプで、もう少し、預言者、宗教に生きるものだったらしっかりしなさいよというふうに周りの人は見ていたかもしれません。しかし一人の神様、に従って40年間働き続け、しかもそのほとんどは人から相手にされなかったり、差別されたり、文句言われたり、あるいはことによったら殺されかけたり、そんな人生を歩んでいたんです。そういうことっていうのはやはりその人が自分の気持ちでやったということのほかに、やっぱり神様の大きな大きな守り、それでもってこのエレミアが幸せになったという感じはなかったかもしれませんよ。でもやっぱり神様の守りっていうものがあったんじゃないのかなというふうに思うんですよね。先にも申し上げたようにエレミアは証明を受けた自身は、俺その仕事はちょっとやめときますっていう感じで、多分気弱で逃げ腰で、言うなら、自分のことだけ考えているタイプだったと思うんですよね。ですからこの人が初めからそんなふうに、神様の守りを受けて40年働きをする人間に最初からそういう素質を持ってたわけではないのかもしれません。しかしそういうふうになっていったということですよね。そういう人間に神様が変えてくださったということですよね。おそらくこのことは神様が共にいたっていう証拠ではないのかなっていうふうに思うんですよね。こういう時に初めて人は前向きになれるのではないかというふうに思うんですよ。あの時エレミアは証明なんていうものはさっさと断って自分の生活をすることは、自分の望む生活をすることは多分できたと思う。 でも嫌々ながらかもしれませんけども、神様に従っていって、そして嫌々ながら従っただけじゃない、その後も嫌なことだらけだったかもしれないけれども、ついに神様から離れることがなかった、神様から離れることがなかったっていうのは、神様もまたこいつしょうがないやつだなと思いながらも、このエレミアという人物に長らく付き合ったということではないかというふうに思うんですよね。それはおそらくエレミアが人生の中で手に入れた神様からの恵みではなかったかなっていうふうに思います。で、それが私たちと同じような生身の人間だったっていうことを思うときに、私なんかは非常に慰められるところがあります。こういう預言者の歩みの歴史の中から、私はイエス様の三条の水訓を思い出すんですよ。あなたたちは幸いだ、預言者と同じような苦しみを受けたり人から罵られてたりしてるんだから、あなたたちは幸いだ、大いに喜びなさいと、イエス様はそういうふうにおっしゃっています。ここにはですね、この苦しみを通してエレミアのような神と共に歩むっていう、そういう恵みを受け取るチャンスがあるんだから、苦しむ者にはそういうチャンスがあるんだからということを言っているようにも聞こえるんですよね。旧約聖書はしばしば、誤解されたり、することが多い、書物でありました、その中にやはり、敵を滅ぼせなんていう言葉が申命記だとか、あるいは詩編の中によく出てくるわけですよね。で、そういうことをさまざまに利用してしまう人たちっていうのもやっぱりいることは事実なんです。なるほど、敵を憎みなさいと、普通はそうなのかもしれない。ですが、その敵を愛してみなさいというふうにイエス様はおっしゃる。こういう正反対のことはできっこないだろうというふうに、思えるわけですが、しかしそれができたときに、人は本当の神様と共にいる自由を手にするのではないかというふうにも思うんですよね。神は敵を滅ぼしてくださるということではなくて、エレミアの考える神っていうのは、我々が時にまるっきり違った価値観の人たちと共に生きていくっていうことを要求する。それを要求するだけじゃなくて、そうさせてくださる勇気と知恵っていうものを与えてくれるということではないでしょうか。で、それを生涯かけて自分の中で実現したのがエレミアだというふうに思います。今日のエレミアがバビロンに連れて行かれた人々に送った手紙というのは、そういうエレミアの、自分の生き方を反映して、なおも人々には幸せになってほしい、そんな大それた宝くじが当たるような幸せじゃなくていい、だけど平凡に生きていけるような、そういうものを獲得してほしい、それは実はそのバックにあるのは何かというと、生きるっていうことなんですね。生きるっていうことを続けてほしい、そのことを頑張ってみなさいということを言っているように思えるんですよね。しかし、その繰り返しになりますけど、その平凡なことっていうのをエレミアは生涯何一つ手にすることができなかったっていうことを改めて申し添えておきましょう。エレミアが超有名人で立派だったというのはですね、何も彼の神学思想が論理的に優れてたとか、そういうことではないんですよ。そうじゃなくて、40年という長きにわたって泣き言を言いながらも、少しずつ少しずつ神様に近づいて、自分の心が常に新たにされるような、そういう生き方をしたところが、あえて言うならエレミアの素晴らしいところ。その素晴らしさの後ろにはですね、神がエレミアに最初に語りかけた言葉、私はあなたと共にいて、あなたを必ず救い出すと、その励ましですよね。励まし続けた神様がいたということは言うまでもありません。ですから、私たちが誰か他の人のために祈るとき、それ自体が自分のために祈ってるわけではないのかもしれないんですよ。情けは人のためならずとかっていうけど、そういうことを言ってるわけじゃないんです。ですが、 誰かのために祈る自分っていうのがですね、いつしか限りなく神に近づいている自分なんじゃないのかなっていうことは思ってもいいんじゃないのかなというふうに思います。エレミアのこの手紙、この手紙はどういうふうにバビロンに渡るのか、おそらくバビロンの方にはですね、エレミアの後輩であった預言者エゼキエルがいたと思うんですよ。で、そこでの手紙のやり取りをしたんじゃないかというふうに私は思ってるんですけれども、でもこの手紙の中で、本当にこの、平凡な幸せ、自分は手に入れられなかったけどあなたたち平凡な幸せを思いつつ生きていく努力をしなさい、そしてイエス様が敵を愛せというふうに言ったように、そのバビロンの人たちのことも祈りなさい、祈りに加えなさいというふうに言ったという、そのことがですね、本当にこの、自分自身が人々のために祈りながらも自分がこの神様に近づいていくっていうことになっていたのではないかなというふうに思うんですよね。エレミアは別なところで、人は神様と新しい契約を交わす日が来るって言っています。これエレミアの31章といって大変有名なところですね。で、その時に人は新しい心を持つようになるっていうふうにも言ってるんですよ。これがエレミアの言い残したことです。でも新しい契約、すなわち新約ですよね。イエス様と共に生きる新約の世界っていうのはそういう世界であると。祈りというものを誰のために祈るんだろうか、人のために祈る、そしてそれは自分のためではないんだけど祈りを必死に捧げる、その時に誰かのために祈る、その時に実は自分がとっても神様に一歩ずつ一歩ずつ、そう、エレミアは泣き言を言っていたから多分日常生活は嫌なものだらけだったのでしょう。でも確かに一歩ずつ神様に近づいているっていうことを私たちは確認したいと思います。今日この後歌う賛美歌の495番はですね、これはモーセの歌なんですよ。モーセも嫌だ嫌だって、こんな仕事出エジプトなんてやってられるかよという話だったと思うんですよ。だから相当逃げてますよね。相当逃げれてるけど結局あの仕事をやって、そして最後にはモーセはあなたはピスガの山に登ってイスラエルの土地をよく見てみるがいい、あなたはそこに入ることはできないがあなたの仲間たちがそこに入っていくのでその様子を眺めてみなさい。モーセもまた自分自身の幸福というものはありませんでした。しかし、人の、幸福を願い続ける歩みというものを続けました。そのモーセは確かに神様から顧みられていた。旧約聖書の中にたくさん出てくる預言者であるとか、こういう人たちのがその人生は苦難に満ちたものかもしれないけれども、きっと神様からは喜ばれ、そして顧みられている。私たちもまたそのような人生を少し進めていくということがあってもよいのではないかと、そのように思うわけです。お祈りをします。神様、今日また、聖なる御堂にこのように、仲間たちを集めてくださいましてありがとうございます。勝田教会の創立79周年の記念礼拝をただいま開いておりますけれども、今日もたくさんの姉妹たち兄弟たちを集めてくださいましてありがとうございます。またそのようなところにこの私をも加えてくださいました。本当に感謝いたします。どうかこの勝田教会、茨城の最も北に位置する教会の一つでありますけれども、どうかこの教会が福音宣教をこれからも力強く続けていくことができますよう、牧師先生たち、そして教会員の皆さんを神様が強め励ましてください。信仰生活を守るということは、今日のエレミアがそうであったように決して楽しいこと、嬉しいことばかりではありません。そういえば先ほどの、教会学校のメッセージの中でも、嬉しいこと、楽しいことではないけれども人々のためにやると、そして十字架に上がっていくイエス様のことが、語られておりましたけれども、私たちの人生というものもやはりそれに似たようなところがあるのかもしれません。 小さな、泣き言を言いたくなるようなことが、私たちの日常生活の周り、日常生活には散りばめられておりますけれども、そのような中で私たちが一歩ずつ、また一歩ずつ神様に近づいていくことができますように、そして常に祈るものとなっていくことができますようにと切に願います。勝田教会の、教会員の方々、牧師先生、お一人お一人を神様が強め、励まし、導いてください。そこに、神様が確かに共におられ、必ず救い出すとエレミアに約束されたような、そのような、ことがこの勝田教会にも同様に、起きますように。教会もさまざまな課題を抱えております。日本キリスト教団もさまざまな課題を抱えております。そういう中にあって、教会が歩んでいくということは、決してこれから先どこの教会でもそうですけれども、平坦とは言えないのかもしれません。しかしそのような中にあって、この勝田教会の方々がこれからも力強く一歩ずつ一歩ずつ、時々は泣き言を言ってもいいですから、歩んでいくことができますように。神様、あなたはエレミアに対してそうであったように、またヨブに対してそうであったように、くじけそうな信仰というものを決してバカにしたり、ダメなことだとして罰を下したりはしておりません。静かにそこで聞いてくださっていたということを思い出します。どこの教会も、この勝田教会もそうかと思いますけれども、弱音を吐きたくなる、そのようなことがあるかもしれません。しかしどうか静かに神様がいてくださる、私たちの口も時には、口汚い言葉も神様が受け止めてくださるということを、私たちが信頼して歩むことができますように。この教会には子どもたちもたくさん集っているようです。子どもたちの歩みというのもなかなか大変なことかと思います。勝田保育園の子どもたちにとってもそうであります。これから先、本当に子どもたちの歩みというものを、この勝田教会、そして勝田保育園が、担って、そして、子どもたちの健やかな育ちを望む、そのような共同体でありますようにと切に祈ります。今日より始まる1週間のことを思います。私たちが罪に陥らず、危険にも遭わず、絶えず主の導きにより御心にかなう思いと言葉と行いとを持って歩んでいくことができますように。これらの感謝と願いとを尊き主の名によって祈ります。アーメン。